1、表紙、特集、語り継ぐ、リエちゃんの命。昭和63年7月3日、夏祭りの土曜市で賑わう豊品成合広場に1台の乗用車が突っ込み、次々と人をはねた大事故。家族連れなど14人が死傷し、当時6歳だった高橋リエちゃんが犠牲になりました。事故後、二度とこのようなことが起こらないでほしいと、遺族が現場に建てたのが、リエ像と呼ばれるお地蔵様です。事故後の31年間、毎日広場を見守ってきたリエ像ですが、この度、墓地に移設することになりました。母親ののりさんは言います。リエちゃんが生きていたこと、そしてあの悲惨な事故を忘れないでほしい。表紙の写真は、ピンクや赤のフリルがたくさんついた帽子をかぶったリエ像と呼ばれるお地蔵様です。1-1 31年間見守ってくれてありがとう。時間が経っても忘れない。あの日、母親ののりさんは息子二人と娘一人で祭りに行き、交通事故に巻き込まれました。突然意識がなくなり、気づくと広場は惨状になっていました。のりさん自身も腰と足の骨が折れる重傷で、家族は別々の病院に搬送されました。りえちゃんの死は、ご自身が入院する病院で告げられたといいます。あれから30年以上経ちましたが、事故を忘れたことはありません。あの事故を知らない人が多くなる一方で、今でも誰かが水や花をお供えしてくれます。本当にありがたいです。令和元年6月30日、ご遺族の希望により、リエ像は地域での大きな役割を終え、リエちゃんの眠るお墓へ移設されました。リエちゃん、長い間広場を見守ってくれてありがとう。今度はお空の上からみんなを見守ってね。当時の様子を振り返る高橋のりさん、豊品滝部と、大切に保管されている保育園通園児のリエちゃんの写真が載っています。1-2、尊い命を守れ。本年に入り6月末までに市内で発生した人身事故は173件、傷者数は194人と前年の同時期と比べ減少しています。しかしすでに3人の尊い命が失われており、予断を許さない状況です。悲惨な事故を防ぐために私たちにできることは何があるのでしょうか。安曇野市の事故状況、1月から6月末時点の表があります。人身事故件数、2019年173件、2018年180件、前年比マイナス7。傷者数、2019年194人、2018年214人、前年比マイナス20。死者数、2019年3人、2018年0、前年比プラス3。こまめなライトの切り替えを。今年は歩行者が横断中の事故が多くなっています。夜間に道路を横断している歩行者は、ロービームのライトでは発見しにくく、発見した時にはブレーキが間に合わないことがあります。ハイビームの使用はあまり定着していませんが、事故を防ぐためには普段からライトの切り替えをこまめに行い、習慣化していただきたいと思います。また右折にも十分注意してください。通勤時などは対向車より早く行こうという焦りからスピードを上げて曲がる人がいますが、最も死亡事故につながりやすいケースです。時間に余裕を持ち、サイドミラーなどの死角に隠れている歩行者がいないか、十分に確認してから右折しましょう。話してくださったのは、安曇野警察署交通課長の原田敦さんです。当たり前の原則を当たり前に。交通安全協会では、通学路における子どもの見守りや、啓発旗を掲げるなどの活動をしています。活動や普段の生活で感じるのは、スピードを出すドライバーが多いこと。通学路や細い生活道路でも、勢いよく通過する車を目にします。 当たり前ですが、スピードを抑えれば事故の防止や被害の軽減につながります。特に通学路では注意が必要です。子どもは歩道やグリーンベルトを歩いている際、車への意識が低くなります。油断から道路に飛び出す子どもも散見されます。ゾーン30の速度遵守、歩道前での一時停止など、ドライバーが当たり前のルールを守ることで、子どもの安全を守りましょう。話してくださったのは、安曇野交通安全協会、安曇野支部長、塚田正弘さんです。1-3、あなたは危険な運転をしていませんか？交差点で、直進の対向車が接近しているにもかかわらず右折する。対向車の左折にかぶせるように右折する。信号待ちで青信号と同時に強引に右折する。方向指示器、ウインカーを出さずに進路変更する。これらはいずれも道路交通法違反や重大事故につながる危険な行為です。横断歩道で、歩行者が渡ろうとしているときに横断歩道の手前で停止しない。横断歩行者を妨害する。車両で隠れて見通しが悪い横断歩道の手前で減速しない。横断歩道は歩行者の聖域です。運転者は横断者の動向に注意しましょう。運転ルール、マナーの違反が重大な事故につながります。日頃の運転を見直し、他者を思いやる運転を心がけましょう。1-4、子どもと高齢者を守る。市内の認定こども園や小中学校の交通安全教育に携わっているのが MPO 法人トラフィックシスターズの皆さんです。理事長の山崎由美子さんは成長段階に応じた教育を意識していると話します。自転車教室を行うと小学3年生はまだ自転車に乗り始めたばかりで、どんな乗り方が事故につながるか分かっていない子が多いです。逆に6年生は運転に慣れ、ヘルメットの紐を締めないなど油断してしまう子がいます。学年によって理解や成熟度も異なるため、それに合わせて教える内容や方法を変えています。保護者の皆さんは家庭でも話題にしていただき、子どもが何を教わってきたのか聞いてあげてください。そうすることで子どもたちも学んだことを忘れないと思います。NPO 法人交通教育トラフィックシスターズのプロフィールです。松本市を拠点に歌やダンスを取り入れた交通安全教室を行う。子どもや高齢者に分かりやすい交通教育を掲げており、長野県内だけでなく全国でも活動している。トラフィックシスターズと模擬道路を使った自転車教室の写真が載っています。子どもに何を教わったの？と聞いてみてください。免許を返した高齢者が疎外感を感じないサポートが大事。高齢者講習に来る高齢者は、朝来た時は不機嫌で、終わると晴れやかな顔で帰っていきます。そう話すのは、市内唯一の教習所である穂高自動車学校の内川源一郎さんです。高齢者にとって免許とは？70歳以上の人は運転免許更新時に一定の講習を受ける必要があります。昨今は高齢者の事故が何かと取り上げられますが、それでも高齢者講習の予約は半年先までいっぱいです。安曇野はまだまだ車社会で、免許がなくなればどうしても生活が不便になるのは否めません。しかし年齢とともに身体の機能は衰えていくのも事実です。いつか自分の衰えを認め、免許を手放す時が来ます。重要なのは家族のサポート。高齢者にとって免許を手放すことは、心理的に社会から阻害されるような感覚になるのではないでしょうか。そんな時、免許を返しても家族が買い物に連れて行ってくれるという安心感があるだけで全然違ってきます。大事なのは、高齢者を孤立させないこと。行政等の様々な施策もありますが、一番には 近くにいる家族が高齢者をサポートしてあげてほしいと思います。なお、穂高自動車学校の校長内川源一郎さんは、市内唯一の自動車学校を運営、市と連携し年3回教習コースを使った高齢者交通安全教室を開催しています。 1-5 安曇野市の取り組み。取り組みの一部を紹介します。 1-5-1 運転免許証自主返納支援制度。安曇回数券9000円分を交付。自主的に運転免許のすべてを返納した市民に対し、デマント交通安曇の乗車回数券9000円分を交付しています。交付には免許を返納してから1年以内に申請していただく必要があります。運転に不安を感じていたり、免許を返納しようと考えている皆さんはぜひご検討ください。問い合わせ、地域づくり課生活安全係、電話 71-2495、 ファックス 72-3176。 デマンド交通安曇とは、事前に電話で予約した人を自宅から目的地まで送る乗り合い型の公共交通です。平日の午前8時から午後4時台まで1時間間隔で運行しています。料金は1乗車300円で、小学生または障害者手帳等をお持ちの人は100円で利用できます。利用には事前に登録手続きが必要です。登録用紙は市役所または社会福祉協議会、もしくは市ホームページから入手できます。問い合わせ、政策経営課、電話 71-2401、 安曇野市社会福祉協議会、電話 71-1233。 1-5-2 地域訪問型交通安全教室。お住まいの地域で教室を開きます。普段なかなか交通安全教育を受ける機会がない人のために、地元の公民館など自宅から行ける場所へ市が出張し、交通安全教室を行います。健康教室やミュージカルを含んだ教室などもできます。地域のイベントの際などにぜひご利用ください。問い合わせ、地域づくり課生活安全係、電話 71-2495、ファックス 72-3176。 1-5-3 通学路交通安全プログラム。幅広い視点で合同点検します。地域からの要望をもとに、通学路における危険箇所の合同点検を実施しています。警察や市、県の道路部局、交通安全協会など市内の交通に関わる機関団体が危険箇所を訪れ、交差点の検証、グリーンベルト、カーブミラーの必要性など幅広く対策を検討し、通学路の安全確保を図ります。過去の点検箇所及び対策等は市ホームページでも見ることができます。グリーンベルトの整備状況は、平成23年度から地域要望を受けて緊急性・必要性から優先度を決めて順次整備しています。整備済み延長は平成30年度末時点で約 35km です。今後も計画的に整備を進めます。 1-5-4 安全で安心な市民生活を育むために。宮沢宗博市長のお話です。市内では本年交通事故によりすでに3人の尊い命が奪われており、大変憂慮すべき事態となっています。市としましても関係機関と連携し、高齢者と子どもの交通事故防止を重点テーマに、交通安全の意識向上を図るとともに、歩道やグリーンベルトなどの整備を進めてまいります。またデマンド交通安曇の利便性向上とともに、地域公共交通網形成計画に基づき交通施策を進めてまいります。7月22日から31日まで夏の交通安全やまびこ運動が行われます。学校も夏休みに入り、 子供や観光客が多くなる時期です。地域と行政が一体となって、皆さん一人一人が交通安全への意識を高めてほしいと思います。